ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月3日ベルギーにおいて日米韓外相会合が行われました。この外相会合にはベルギーで開催されていた NATO 外相会合に出席するため現地を訪問していた岩谷武外務大臣が出席したほか、米国からはマルコ・ルビオ国務長官、韓国からはチョ・テヨル外交部長官が出席しました。外相会合では北朝鮮についても議論が行われ、岩谷外務大臣から拉致問題について米韓両政府の一貫した支持を両者から改めて確認し、謝意を表明しました。また日米韓の3外相は北朝鮮による核・ミサイル活動、ロシアと北朝鮮との間の軍事協力の進展、および暗号資産の窃取を含む核・ミサイル計画の資金源となる悪意あるサイバー活動について最近の動向を議論し、深刻な懸念を表明するとともに、緊密に連携して対応していくことを再確認しました。そして、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向けての参加国のコミットメントを再確認しました。このほか、3外相は日米韓が法の支配を含む共通の原則を堅持しつつ、結束を強化し具体的な協力を進めていくことこそが抑止力・対処力を強化させ、地域そして世界の平和と繁栄につながるとの認識を再確認しました。この外相会合終了後には日米韓外相共同声明が発出されました。この声明の中でも北朝鮮について言及されておりますので、本日は共同声明のうち北朝鮮の脅威についての対処の部分の声明をご紹介します。閣僚は国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に対する確固たるコミットメントを再確認した。閣僚は拡大する北朝鮮のロシアとの軍事協力に対する深刻な懸念を表明した。閣僚はまた北朝鮮の核・ミサイル計画に共に対処し、関連する国連安保理決議の違反及び回避に対して強固に対応することで北朝鮮に対する制裁レジームを維持・強化する必要性を強調した。閣僚は2月にただ一つの取引所から約15億米ドルに相当する暗号資産が窃取されたことを含め、北朝鮮のサイバーアクターによる悪意あるサイバー活動に対して深刻な懸念を表明した。閣僚は国際社会に対し北朝鮮が窃取した暗号資産を現金化することを阻止するための行動を取るよう求めた。閣僚は北朝鮮におけるおよび北朝鮮による深刻な人権侵害に対処するための取り組みを継続することを誓約し、 拉致問題、抑留者問題、帰還していない捕虜の問題、および離散家族の問題の即時解決へのコミットメントを改めて表明した。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月10日に東京で小規模な日韓の専門家たちによる会議が開催されまして、私もそこに参加をして韓国の専門家といろいろ議論をいたしました。韓国側の関心はやはりトランプ政権の対北朝鮮政策がどうなるのか、まだ今は分からないわけですが、そこが相当な関心が集中してましたし、もう一つ日米韓協力あるいは日韓協力というそのここまで今まで積み上げてきた協力の今後の方向といったようなものをどう考えるか、そこにも韓国が強い関心を持って議論をいたしました。トランプ政権の北朝鮮政策ということになりますと、いずれトランプ政権が北朝鮮と交渉を始めるであろうということは、これはもう当然そうなるだろうという見方をしておりまして、3月31日の、記者会見においてですね、トランプ大統領は、我々は意思の疎通が取れている、すなわち米朝の間には意思の疎通があるんだということを述べましたが、それを受けてですね、やはりもうすでに米朝間には水面下で交渉が あるいは接触が始まっているかもしれないという見方を韓国はしておりましたが、ただ現在対北朝鮮問題の優先順位は高くはない、ウクライナ戦争あるいは中東情勢がありますので、現在は低い優先順位ですけど、いずれ北朝鮮問題は浮上してくる可能性が高いし、そうなれば米朝交渉が始まるだろうと。で、そうなりますとアメリカの関心はやはり北朝鮮の ICBM 大陸間弾道ミサイルの脅威にほぼ集中するであろうということで、そうなるとその時にはですね、アメリカの関心は非核化ということではなくて、その ICBM の開発を凍結すると止めるということになるんではないか、一旦はそこで満足すると、北朝鮮の ICBM を開発を阻止すれば満足するということになった場合にどうなるか、これは我々日本と韓国にとってみると、北朝鮮の軍事的脅威がかなり残るということに当然なりますので、特に北朝鮮の短距離および中距離核戦力というのはしばらく維持されるという前提になりますから、この脅威をどう除去する必要があるのか、これはもう決して簡単な問題ではない。アメリカの関心が決してその点で高くないという前提で考えるとですね、やはり日韓両国の具体的なある協力というものがこれから必要とされるであろうということが強調されておりました。さらに北朝鮮は様々な要求をしてくるはずであるということですが、一つは米韓合同軍事演習を中断せよと、あるいは在韓米軍の規模を縮小せよ、そしてアメリカの日本や韓国に対する拡大抑止のコミットメント公約をですね、撤回しろといったような、そういう要求を当然北朝鮮はしてくるであろうと、そうした中で 米韓合同軍事演習の、まあ、中断、あるいは在韓米軍の規模縮小ということになりますと、それについてはトランプ大統領は、北朝鮮との、まあ、交渉をディール取引の中で受け入れるかもしれないということが考えられる、まあ、そこを我々は頭に入れておく必要がありますし、また韓国の次期政権というのが、政権交代する現在の野党の共に民主党の候補、まあ、おそらくはイ・ジェミョン氏が候補になるであろうとなると、まあ、そのイ・ジェミョン氏の考え方については2月14日のワシントンポストとのインタビューにおいてですね、イ・ジェミョン氏は米朝間の対話交渉というものに賛成をしておりましたし、まあ、特に米朝間の交渉でいい結果が出るならば、イ・ジェミョン氏はトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦したいというふうにも述べていたわけでありますので、まあ、政権、韓国の政権が変わると、まあ、ともかく米朝関係の進展というものを望ましいというような韓国になるということになろうかと思います。まあ、しかしそういう中にあってもですね、北朝鮮の脅威というものは当然残るということになりますので、その北朝鮮の、まあ、とりわけ核脅威ということについては日韓の協力でどう対応するかが非常に必要になるだろうということが強調をされておりました。まあ、かつて、日本と韓国との間でいろいろな、まあ、会議フォーラム話し合いをするとですね、日本側からは日韓の安全保障協力、まあ、北朝鮮の核脅威に対する協調というものが必要だということはよく我々日本側からは主張するわけですが、韓国側はどうもそこにて慎重といいますか消極的な感じもありましたけど、まあ、今回、見ておりますともう韓国側も、まあ、ともかく日韓の協力、日韓の安全保障上の協力というのが極めて今重要になっていると、今後を考えるとやっぱりそれが非常に必要だということを、まあ、そういう意識を持っている専門家が、たくさんおられましたので、まあ、それは随分変化したなと思います。非常にいい変化が今、とりあえず生まれてきているという感想を抱きました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ヴィレッジシンガーズで天色の髪の乙女をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヴィレッジシンガーズで天色の髪の乙女をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。 そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。